暦日和、占いとビジネス戦略。この番組は古来より人々の生活に寄り添ってきた暦を使い、人生とビジネスを戦略的に活用していくための番組です。
皆さんこんにちは、仙台恵里です。
皆さんこんにちは、長峰譲です。
こんにちは、大凪光太郎です。
はい、ですね、なんかこの間私と大凪さんの赤と青のねテンションが落ちた時というか、うん、あーってなんかこう、うん、逆に触れちゃった時にどうしたらいいかみたいなお話をしていったんですけど、そうです、ここにいるメンバーが赤と青しかいないので黄色と白になかなか触れることがないんですが、でもリスナーの皆さん的にはいや私黄色なんだけど、私白なんだけどって思っている方もたくさんいるんじゃないかなと思って、今日は黄色と白のちょっと落ち込んじゃった時、テンションが下がっちゃった時にどういう風に復活すればいいのかとか、どういう風になってしまうのかっていうお話をしていきたいなと思うんですが、
うん、そうですよね、
はい、知りたい
ですよね、
知りたいです。
じゃあちょっとまず白となんか黄色でバッとまとめちゃうっていうのもあるんですけども、うん、
はい、
皆さんの周りに白の方とかっていらっしゃいます？
白は、
うん、
私の旦那さんが白だということが発覚しました。
発覚したんですね、
はい、白は私の奥さんが白だということ、
はい、そうなんだそうなんですね、
なるほど。ちょっとね、白の方を思い浮かべながら聞いていただきたいなと思うんですね。
はい。
うん、で、基本的にはその白に分類される方っていうのは、白って、北側を表すんですよ。
はい。
北側ってどんな、象徴だかと思います？
うん。
突然の質問。
なんだろう、こう、物事の、
うん。
終わり。
おぉ。
とか、
うん、
または冷静とか、
うん、
冷静、あとはちょっとなんだろう、涼しいとかですか、
はい、確かにそうですね、
はい、で、そうです、落ち着いている、
う
ん、はい、
うんうん、そうですよね、
うん、
で一応ね、その北っていうのは、知識の方位でもあるって言われてるんですよ。知識、知恵とか知識。
うん。
賢者の住む地域であったりっていうね、はい、そういうふうな見方もあったりとかするので、
はい。
北のところに、属している人たちっていうのは、比較的、その思慮深くて、うん、比較的こう自分と向き合ったりとかね、そういったところの特性を持っていたり、うん、あとはその慎重だったりとか、冷静な判断が得意だったりする。だから分析に向いてるなんて話なんですよね、実は。
うん。
うん、どうですかね、そんなところでポッと話をしたときに、なんとなくそんな感じかなとかって思ってらっしゃいます、
はい、うん、私としてはとても当てはまっているなと思っております、
うん、なるほど、
はい、おなぎさんは、
うん、まあまあまあ、
はい、なるほど、はい、うん、そういうこともあるかなっていう感じですかね。
で、そういうふうにこう見たときに、うん、まあ、今話したとおりね、その冷静沈着だったりとか慎重な部分っていうのを持っていたりとかする。だからすごくその分析っていったところもね、その知恵とか知識とかっていうところにも象徴されるものなので、う
ん、はい、
比較的そういう、意味合いからしてみても、まあ、企画っていうところをね、よく方位で話したと思うんだけど、仕事のグループの中で。はい、
うんうん、
そういう役割を持っていけるっていうところにこう行き着くんだと思うんですね、
うん、あー、すごくわかりますね、うん、はい、すごく納得しました、
うん、そうするとこの人たちがこれもちろんね、はい、その、デイサインと、ね、ナワルトによって全然こう、特性っていうのはね、色と様々でバラエティに飛んでるんだけれども、はい、じゃあそういう人たちが実際に自分の力をこうできなくなったらどうなっちゃうんだろうなんていうところが一つあったりとかすると思うんですね、うん、
はい、
でもちろんね、そこのところっていうのは実は個人のところで見ていくっていうことが一つ大きなところではあるんだけども、
はい、
例えばそのよくあるね、君って言ってその、はい、英語ではです死なんだけども、
うん、
まあ死っていう概念、
そうなんです、
死なんですね、 ただ、うん、死の概念が西洋とマヤでは全然違うんですよね、はい、概念が、うんうん、なので、まあ、日本語的には再生なんて言い方をしてるんだけどね、
うん、
でこの人たちがこ う, うまく回らなくなっていく時って何かっていうと、新しいことを、ね、どんどん始めたりとかっていうのが得意だったりするわけなんだけども、
うん、
何か一歩踏み出せなくなっている、うん、何かできないんだよね、うん、なんていうふうになった時は何がこう残ってるかっていうと、うん、いわゆるこの人は物を手放すのが得意なんですよ、
うん、
つまり物を手放すことで、うん、物って言ってもね、物だけじゃなくて考え方もそうだし、
うん、
そのもちろんその、やってることもそうだしね、
うん、
そういったものを一旦手放すことによって新たなところに進むっていうことができるようなタイプだったりするんですよね、うん、
はい、
そうするとその人はこううまくこう前に進みたいんだけど進めないっていう時には、何か自分が持っていて過去にとらわれちゃってるものがないのかななんてところをこう見ていったりするっていうのは一つのポイントなんですよ、
うん
うん、で北としてね見ていくと、もちろん北っていうのはいろんな、うん、タイプがあるんだけども、北としてこう見ていった時っていうのは、いわゆる冷静な判断とか慎重だとかっていうふうになってくると、
うんうん、
いわゆるその冷静な判断ができなくなることが起こるっていう状態が起きるってことなんですね、
うん
うん、じゃあそれは何かって言われると、例えばその、いろんな外的要因があったりとかして、うん、自分自身が不安定になってしまうなんてことも一つ考えられたりすると思うんですね、
うん、
で知る深く、内省的な部分のところ部分な面を持っているというにもかかわらず、うん、とりあえずまあいいかやっちゃえみたいな話になっちゃう、
うん、
そんなことをやっていくと、あまり方向性としてね、自分が思った方向に全然進まないなんてなったりするわけです、
うん、
だからしっかりと物事をこう考えていく、捉えていくっていうことを、やってみると、自分自身のこの行きたい方向に向かうことができやすくなるのかななんていうふうに思ったりするんですね、
うん、
なるほど、
うん、
なんかその青のテンションが下がった時の話とちょっと、
うん
うん、と比較したいんですけど、
はいはいはい、
青は調和が得意 で, そ, で,、ね、はい、でそれがこうできないなってなってた時に、なんかその場からこう、うん、に逃げちゃうことも一個、うん、いいことなんだよっていう話をされてたと思うんですけど、
うん、
その白の手放しと青の、うん、立ち去り立ち去りっていうのかな、うん、なんて言ったらいいですかね、うん、でなんかこう、うん、多分似て非なるものだと思うんですけど、
はい、
白が、脱皮するというか、脱皮じゃないな、
手放すね、
手放す
ことっていう
のは、はい、
うん、
どういう、
うん、
状況ですかね、そのなんか
例えば、
はい、
何かにこう囚われちゃってるってよくありません、うん、だから例えば成功に囚われてる人っていうのよくいたりしますよね、
あ、
うん、そういうのが一つの考え方として囚われているものだったりとか、はい、例えば、古くなっていて使わないにもかかわらず大事にちょっと抱えてしまっているものとかね、
うん、
うん、そういったものをずっと持っていってしまうみたいな、
うん、
うん、私なんかね、こう使わないものどんどん溜まってっちゃう人なんだけども、
はい、
うん、私は別にね、その白の人ではないので溜まってても多分大丈夫、これがそのやっぱり手放しっていうところがキーワードになってる人にとってみたら、溜まってってしまうってことはすごくストレスになってっちゃうんだよね、
なんかこう執着、
うん、執着もそう、
あ、
うん、
なんかすごく分かるのが、まあ、私はなんだろうな、旦那さんからのお話を聞いていて、
うん、
なんかこう時々出てくるキーワードなんですけど、
うん、
例えば昔仲が良かったチームがあって、
うん、
でその人たちと交流自体はあるけど、
うん、
だけどもう一緒の、例えばプロジェクトだとか、なんかそういうところには関わってないってなると、昔そこに自分もいて、うん、でそれが手放したんだけど、
うん、
たまにこうキーワードでふって入ってきた時に、うん、なんかこう教習じゃないですけど、
うん、
昔を思い出して、
うん、
なんとなくこうそっちにこう気持ちが引っ張られそうになっちゃうなってことが、
うん、
たまにあるんだって言ってて、
うん、
で、あ、そうなんだね、でそれが自分にとってなんだろうな、なんか昔に戻っちゃうっていうことがあんまりなんだろうな、 うんと、良いことじゃないというとちょっとなんかすごい伝わり方難しいんですけど、うん、なんかこう次のステップに進んでいるのにまたそっちが気になっちゃう、うん、後ろ髪引かれちゃうみたいなのって、うん、なんかすごくあのもったいない気がするんだよねっていう話をよくそういえばしてますね、白、はい、で、まうんうん、次にもう目を向けようって思うなみたいなことを本当によく話してますね、
まあ、白全般でねこう後ろ髪を引かれてるっていうことではないと思うんだけども、うんうん、今みたいなね、
はい、
ちょっと特典デザインじゃなくてちょっと今、うんうん、特典デザインじゃなくて話をしてしまうと、はいうん、おそらくそこの時に、うん、さっきもちょっと話した、うん、冷静な判断っていうことがそれによってできなくなってしまうと、う
ん、ああ、そうですね、
うん、いろんな問題が起きちゃうと思うね、
うん、
例えばそういうふうにしてるにもかかわらずちょっと一緒にっていうふうな声がかかっちゃった時に、うん、やってみようかななんてなってくると、
うん、
それは感情で動いちゃってるとするとこれは冷静な判断じゃなくなっていっちゃうってことだと思うよね、う
ん、あすごい面白いですねその、うん、その話とセットに出てくる時はだいたい冷静じゃなくなりそうっていう話が同時に出てくる、
うんうん、
からやっぱり白の人は白の人で気がつくんですね、その、
うん、
うん、すごい面白いです
その冷静さを保ってさえいれば、うん
はい、
もしかして冷静さの中で、うん、小宮さん分析が得意なタイプだと思うので、
うん、
そうすると冷静な判断をした時にいけると思ってジョイントするんだったら OK だと思うんですよね、
うん、
でもその感情だけで動いてしまうと、
うん、
いろんなその課題っていうものを抱える可能性が高いのかななんて思ったりするっていうところかな、
うんうん、なるほど。いや本当に白の冷静さみたいなのを多分私は間近で見てると思うんですけど、
うん、
なんか、ま、会社が下す判断に関して、うん、なんか一見なんだろうな自分が不利になるようなことも、うん、これはすごく理にかなってるからみたいなこととかを言うんですよね、
うん
うん、だからこれはやった方がいいんだみたいな、
うん
うん、あなるほど。そうやってやっていくと多分白は信用がすごい溜まっていくんだろうなって思っていて、
うんうん、
やっぱりそうですね、みんなから信用されてるなっていうふうには思います。
そうですね、
はい、
まあ、対人関係的で言うとね、うん、いわゆるその家族とかチームとか仲間とか その精神的な支柱になるっていうふうにもよく言われるので、うん、すごくその、うん、この赤とかの人とちょっと違った形でその安心感というか支えになるっていう風な方向性になると思うんですよね、
うんうんうん
うん、
すごくわかります、
うん
うん、
これが、うん、一応北側白の人の、
はい、
まあ、方向性というかね、うん、考え方になると思います、
はい、
で次、
はい、次、はい、黄色、
黄色ですね黄色は、は
い、
黄色は結構ね周りの方、はい、
うん、
パッと見たときに、あ、なるほどねって思うような方が結構多いのかなと思っていて、まあ、黄色はね、はい、うん、その南っていう方向性になるんです、
うんうん、
方位としては、
はい、
でこれも方位といっても方位は象徴でしかないので、
う
んうん、でこの南の方向性っていうのはどちらかというとその、うん、ね、明るさとかっていうのは多分見えてくると思うんですね、
う
ん、
そうですね、はい、うん、
あとはその、実りとか収穫とか、
うん
うん、最終的に刈り取るみたいなところ、
うん、
まあ、だからねそのチームの分析の時には、うん、実際のその成果を出すところっていうような言い方になってくるんですよね、
うん、はい、うん、なるほど。
で、
うん、
この人はこれもね結構監視と比較しても結構面白くて、
うん、はい、
はい、
うん、
いわゆる黄色っていうのはそういったその、色合いとかねその繁栄とかっていうのもある通りに、まあ、社交的だったりとか、はい、
うん
うん、あとはその成長だとかね、その結果を出していくっていうところが、まあ、基本的にはその、イメージ的には出てくるのかなと思ってるんですね。
なんかあとマヤにはもしかしたらないかもしれないけど、うん、なんかちょっとひょうきんとかなんかそんなイメージも、
うん、あー
面白いとか
面白いっていう風になるときどちらかというとね、チュエンが出てきたんだよね。
あ、猿ですかね、トリックスターみたいな感じ。
そうそうそう、チュエンって青になっちゃう、
ね、うんうんうん、なるほど、面白さじゃないのか、なんだろうな、
美とか美しさとか、
はい、
あとは、そうね、明るさとか、その、バランス的なところなのかな。
確かに。なんかあの、黄色のグループの中に星と太陽入ってますよね。
入ってます。
それはなんか、あの、昼夜な感じがしますけど、でも輝いてますね、どっちも。
星っていうのはどちらかっていうと、その、まあ、あの、ラマトって言って星で、比較的その金星だったりするところを象徴するっていうふうに言われているんだけども、その美しさとか明るさとか、あとは指標になるって言ったらいいのかな、導きなんていうね、その解釈の仕方もあったりする。
目指していくところ。
そう、
うん。なるほど。はい。
要は、まあ、今で言うとね、我々、あの北斗七星なんていうと、あの北極星なんていうとね、動かないっていうのは分かってる部分もあるんだけども、
はい、
ああいうふうにその方位を見つけるためのその動かない星っていうものをこう探していって、それを一つの象徴みたいな形にして導きなんていうね、解釈があったりするわけですね。
なるほど。で、黄色がちょっとテンション下がってしまったり、怒っちゃった時、落ちちゃった時はどういう傾向が、
はい、まあ、いろんな多分、これもね、パターンというか、その、実際個々のね、デザインによってもちろん変わってくるんだけれども、疲弊すぎちゃうっていうのがあったりすると思うんだよね。
おお、疲れちゃうんですか？
これがちょっと面白くて、
はい、
太陽ってね、さっき出てきたように、もちろん太陽っていうのはあるんだけども、漢字でもね、火ってあるじゃないですか、木火土金水の火が。
はい。
で、これっていうのは、陽と陰に分かれていて、陽の方に関しては、その太陽なんだよね、一応、症状がね、
はい。はい。
で、この人の、扱いをするときっていうのは、夜になると、どっと疲れるっていう風な解釈の仕方が実はあるんですよ。
そうなんだ、ちょっと可愛いですね。
そうなんです。表に出てるとき、昼間にはみんなにこう、いろんな、その、与えたりとか、輝かしっていうか、みんなを照らすっていうようなイメージを持っているんだけども、それが夜になると一人になるっていう言い方なんだけどね、夜っていうのね、その一人になった時にその本来の自分っていったものはこの表に出すものじゃなくて、もう疲れるというか、その内面的というかね、になるっていうのが実はあって、実は同じね、解釈の仕方が実は入ってたりするんですよ、似たようなの。
そうなんですか。
それは興味深いなとか思ってたんですけども。
そうですね、
うん。
じゃあ太陽が地球の、ね、私たちにとって裏に入った時っていうのは、はあ、今日も一日よく働いたなってなってるっていうことな
だ。結構ね、人と一緒にいる時と、一人の時の差が大きいっていうふうにも解釈されたりするんですね。
そうなんですね。面白いな。はい。
で、まあ、いわゆるね、この人はさっきも言ったように、その社交性だとか、その拡張させるとか、そういったものがあったと思うんだけども、
はい、
ものによっては、っていうか人によってはね、急ぎすぎない方がいいよっていうものもあったりするんですよ。つまり成長だとか、その、成果を求めるあまりに、もう目の前のものに、こう、短期的な目標ばっかり追っかけていると、もう疲弊していって成果が出にくい。なんていうのがあったりするんですね。だからそこのところをずっとやってしまっていると、こうせっかく の成長路線がうまく回らないで、いわゆるその空回りするってやつでね、そういう傾向に出やすいっていうところは実はあったりします。しっかりと、はい、成長に向けて、はい、ちゃんとプランを立てて、そこに一歩一歩進んでいくっていう方が、実は急がば回れるじゃないけども、
はい、
成長がしっかりと一歩一歩進んでいくよね、なんていうような解釈の仕方もちょっとあったりするんですね。
なるほど、すごくわかりやすいですね。全然私、ちょっとある人物、まあ、お友達の顔が一人浮かんでるんですけど、
はい、
でもその人の紋章を知らないんですよ。
お、
だけどその人の漢字は知っていて、太陽なんですね、象徴太陽、で今その話聞いた時になんかすごいしっくり、来たんですけど、もしかしたらマヤで見たら黄色なのかなって想像しながらお話聞いてました。すごくやっぱりなんだろうな、明るくてみんなをなんか照らす、まさにみんなを照らすみたいな感じなんですけど、やっぱ人一倍頑張っているからなのか、対面で2人だけでお話しした時とかに、あ、結構頑張りすぎちゃってるんだなっていう、あと必ず なんていうんですかね、必ず行動するみたいな、っていう感じの人なので、そうですね、すごくなんだろう、疲れを癒す方法も同時に
そうですよね、
生活に取り入れていってほしいなと思っていた人がいたんですけど、うんうん、
なるほど、
はい、
あとねもう一つは目標を持たないでブレちゃう人もいるんですよね、う
ん、
目標がないと住む場所が分からなくなっていって、うん、どこ行ったらいいんだろうってなってしまって、うん、周りとね一緒に歩調合わせてこう何かやろうよってなっても、うん、目標が定まらないためにこう右往左往してしまう、でそれでもう、なんていうのかな、うまく、うまくいかずっていうか空回りしちゃうなんてね、パターンもあったりするので、うん、そんなところ意識するっていうタイプもあったりしますね。
なるほど。じゃあ黄色さんはちょっと白さんとセットでいると結構落ち着けるかもしれないですね、
うん、ちょうど反対だから実はそうなんですね、は
い、ああやっぱそうなんだ、
そうお互いを補うっていう方向になるので、うん、ちょっとここで言うと赤と青のグループと同じです。お互いが補う、補うっていうね、うんうん、
なるほど、
そういう関係性かな。
はい、
はい、
分かりました。ありがとうございます。なんかすごい身近な、ね、方の、様子を思い浮かべてお話しするのも面白いなと、ね、思いました。うん、はい。まあなんかいつかね、白か黄色の人をゲストでお呼びして、普段どんな感じですかっていうのを聞いてみたいですね。
そうですね。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こよみ日和占いとビジネス戦略では皆さんからのメールを募集しています。番組の感想、疑問、質問など送っていただけると嬉しいです。番組の概要ページにフォームを置いておきますので、そちらからお願いします。それでは今日はこの辺で、お相手は仙台えりと
長峰翔と
大柳小太郎でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。